You are a very important person.
VIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。VIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組では、そんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは、先週に引き続き、白浜温泉の本格的和風旅館、武蔵の代表取締役社長、沼田久弘さんです。沼田さんは、大阪市北区出身の54歳、追手門大学1年生の18歳の時に、先代社長であるお父さんを癌で亡くし、和風旅館武蔵の後を継がれました。1300年の歴史を誇る白浜温泉の中で、温泉ブーム、高度成長からバブル崩壊を乗り越え、周りの旅館の洋風化、ホテル化の波に逆らって、すき家作りの本格的和風の宿を貫いた武蔵のアメージングな経営方針に迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組は、夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、VIP クラブ関西の提供でお送りします。今週のゲストは、先週に引き続き白浜温泉武蔵の代表取締役、沼田久弘さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて沼田さん、先週はですね、高度成長時代の武蔵のお話を伺ったんですけれど、はい、今日はその後の武蔵、はい、バブル、そしてバブル崩壊後みたいな感じでですね、はい、お話をお聞きしたいんですけれど、
はい、白浜温泉もですね、はい、一時ですね、うん、すごい、まあ、設備投資ブームが起こりまして、はい、まあ、その頃にですね、それぞれ特徴を持った旅館がたくさんできましてね、うん、で私どもですね、特徴のある、うん、よそにはない旅館をしようということでですね、で白浜ではですね、洋風の旅館とかリゾート風のホテルとかですね、
うんうん、できてきました
よね、まあ、いろいろできておりましてね、うん、で私どもが設備投資をしたのがですね、うん、今一番最後になったもんですから
そうなんですか、出遅れ感がちょっとあったみたいな。
そうですね、
でも、はい、7億円のお風呂はその時すでにあったわけですよね。
そうですね、
はい、でそっから周りの旅館がまあどんどんどんどんやっていかれるので、はい、どうしようかなっていう感じ で、はい、で最後にどうされたんですか。
はい、和風旅館っていうのがですねやはりうちの社員の方たちの、うん、やはり持ってるですね、うん、キャラクターというか、
はい、
まあ、得意部門というか、うん、やはり和風であればですね、うん、勝てるかなという
なるほど、はい、で本格的な和風旅館というところで行かれたんですけど、はい、平成元年に大きな設備投資をされたというのはどういう感じなんでしょうか。
はい、それまでのですね、3つの部屋をですね2つにしてですね、うん、そして特にお部屋の水回りとかをですね、うん、よくしてですね、お客様の快適性をよくしてゆっくりとくつろいでいただくというようなお部屋を作ったわけです。
は
い、
社長ね、3つあった部屋を2部屋にするわけですから、はい、当然お客様数はたくさん入れれなくなりますよね。
そうですね、はい、やはりお客様のですね、うん、生活のレベルがですね、うん、非常に高くなっておりますので、
そうかそうか、はい、
まあ、本来は2ランクぐらいですね、うん、上の施設をですね作ってお客様にお泊まりいただくというのが、まあ、今までのやり方だったんですが、うん、ちょっとまあ今はレベルが皆さん高すぎますので、うんうん、まあ、せめてこれぐらいというようなところまでやらせていただきました。う
ん、今自分が住んでる、まあ、極端に言ったら狭いお部屋よりも、その旅行の時だけでも素敵なお部屋に泊まりたいっていうのがね、皆さんのお気持ちだと思いますので、それで3部屋を2部屋にして、でだいぶまあ泊まれる人数は少なくなったけどレベルアップされたっていうことなんですよね。はい、それでもどうでしょうか、やはりバブル崩壊後っていうのは社長の旅館だけでなく、もう白浜温泉全体が大変だったということですけれど。
そうですね、 まあ、有名なですね、うん、旅館がですね、うん、まあ、いくつも倒産してですね、うん、もちろん、まあ、倒産したままではなしにですね、うん、オーナーが変わったりしてですね、うんうん、営業は今もされておりますけども、非常に、まあ、残念なことだったなというふうには思っております。
それは何でしょう、やっぱり建物の先行投資したのに値段が下がってきたということでしょうかね、土地とか建物の。
そうですね、もちろん旅館だけなしにですね、うん、いろんな産業 でもですね、うん、バブルというのは、うん、すごい、まあ、影響力があったかなというふうには理解しておりますけども、旅館も、まあ、すごかったですね。
ですか、社長のとこもやっぱ大変だったですか。
そうですね、私どももですね、設備投資やった一員ですので、うん、まあ、今も大変苦労しております。
つまりこう借りながら返していくっていう話をされてましたけど、
は
い、
そうですね、はい、借りたものは当然返すということなんですが、うんうん、やはり成績のいい時もあるしですね、うん、悪い時もございますので、まあ、非常にそういう面ではですね、苦労いたしております。
ね、こう武蔵といえばその本格的和風旅館で、今なんかたくさんお客様が来られてね、パッと見ですよ、社長、はい、すっごく儲かってらっしゃるんじゃないかなって思ってしまうんですけども、それでもやっぱり人件費とか、はい、お料理とかいろんなことを考えると楽々ではないっていうことなんですね、
は
い、
そうですね、やはり競争もございますので、やっぱりお客様は今賢いですから、はい、比較してですね、この料金なら出せるけども、うん、この料金なら他のどこへ行った方が得かなというような、比較もございますので、
対費用効果っていうのが ね、すごくお客様がね今研究されてますよね。
そうですね、はい、大変来ていただいたお客様はありがたいお客様ですね、うん、
でもリピーターもすごく多いと聞いてますけれど、
やはりリピーターがですね、私どもの場合は大変多いと思いますので、大切にさせていただきたいと思います、
ね、旅館といえばですね、はい、やはり名物はおかみなんですけれども、はい、武蔵は大おかみ、はい、社長のお母様ご健在ということですか。
はい、私の母はですね、今年で80歳に、なりますけれども、はい、大変お客様のですね、おもてなしが好きでですね、お客様のお迎えとかお見送りをですね、進んでやる方ですね。
ね、80歳現役の大女将なんですけれども、はい、社長の奥様である若女将は、はい、まだお子様がお小さいので子育てが大変だと思うんですけれど、はい、
すごくですね、センスが良くてですね、で私、まあ、いろいろ相談すると、うん、すごくいい意見をですね、出してくれますので助かっております、
ね、は
い、
またその伝統の大神からセンスの若女将でね、はい、武蔵を盛り立てていただきたいと思うんですけれども、はい、現在のですね武蔵の人気の秘訣っていうのは、はい、社長からご覧になって何だと思われますか。
やはりお客様がですね、うん、いろんな意見を言ってくださることかなというふうに思いますけどね、だからまあお客さんで成り立ってるというのがですね、うん、武蔵かなというふうに思いますので、
一つね大きな特徴としてね、はい、お部屋でお料理が食べたいお客様は、はい、そのプランが選べるし、はい、もう一つバイキングを導入されてて、はい、あれはまた若い方に人気だと思うんですけど。
そうですね、バイキングの場合はですね、うん、はい、好きなものを好きなだけ、うん、であったかいもの冷たいものをですね、うん、まあ、好きなだけタイミングはよくですね、うん、ご自分のタイミングのいい時にですね、召し上がっていただけるというのがお客様にはとってメリットかなというふうに思いますので。
そうですね、は
い、
バイキングなんですけど、こうお料理のクオリティが高いというか、はい、こう天ぷらとかこうその場で揚げてくださるじゃないですか、はいはい、あとステーキも焼きたてですしね、はいはい、一人鍋っていうのもあれはバイキングのメニューなんですか。
そうですね、やっぱり温泉旅館でございますので、うんうん、バイキングでもですね、やはり和風の感じをですね、出すのにですね、一人鍋もですね、火がちょろちょろ燃えてるそしてまた美味しいお魚がですね、煮え立ってくる、で野菜も一緒に添えてですね、ポン酢かなんかで食べるというのがですね、やっぱり温泉情緒かなというふうに思いますので、
ね、先週紀州の素材を使ってね、はい、お料理をするっていうふうな話をされてましたけれども、また皆さん一人鍋の方もお楽しみいただけたらと思います。それからですね、今年から新しく、はい、なぎて、なぎはひらがなでなぎですか。
はい、和風の和と書いてですね、
ね、なぎなんですね、
はい、海の波がですねない状態のことを、ま
あ、
なぎ、
なぎ、あ、はい、と引っ掛けてあるんです ね、はい、そうですね、その和風の和に、はい、料亭の亭で、はい、なぎ亭という、はい、そういうフラーを作られたということなんですけど、はい、それはどういった趣向なんでしょうか。は
い、斜めのいいですね、上層階3フロアをですね、特別フロアにいたしまして、お料理とかですね、うん、それからまあサービスとか、まあ設備もですね、いいものにしてですね、お客様に満足感の高いものにさせていただくということを、うん、 コンセプトにやらせていただいております、
ね、ちょっと違うっていうのがこれからの課題だと思いますので、はい、ぜひなぎ亭に泊まりたいなってお客様たくさんいらっしゃると思いますが、最後にこれからの武蔵のビジョンをお話しいただいて終わりたいと思いますが、
私どもですね、まあ、一番今苦労しているのはですね、はい、借金もありますので、はい、もうそれをですね、ゼロにするようなですね、そう、まあ、大胆なちょっと経営方針ですけども、はい、やはりそれぐらい頑張ってですね、やっていきたいなというふうに思っております。やはりそういう目標をですね、持つことによって、まあ、何でもできるというのがですね、私がまあ信じております神様はですね、そういうビジョンを持ちなさいというのがありますので、はい、まずはその目標を持ってですね、取り組んでいきたいなと思っております、
ね、借金をゼロにして、はい、ますますお客様の声を聞いて、
そうですね、はい、
頑張っていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
2週にわたり貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは、体は男なのに心は女という性同一性障害の実体験を綴った明るいトランスジェンダー生活の著者、さくらともみさんです。男女の性差の問題に取り組む NPO 法人シーンの理事としても活躍されているさくらさんのアメージングな生き方に迫ります。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は夢に近づく夢を生み出す近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、VIP クラブ関西の提供でお送りしました。